今日は箴言の19章です。一言祈ります。天のお父さん、どうぞこの学びの時もあなたが導きを与えて祝福を与えてください。私たちの心をあなたが整えてくださって、あなたの言葉に耳を傾け、あなたが何を願っておられるのか、そのことをその探し求める思いの中で、その思い巡らす、心をお与えください。私たち一人一人のうちにあなたが与えてくださっている聖霊がうちで働いてくださって、私の考えに、私の思いに、私の感情に訴えかけてくださって、あなたが与えてくださる、あなたを信頼するその信仰と結びつき、本当にその知恵と変わって私たちの毎日の生活の中に今日学ぶ、御言葉を持ち帰っていくことができるように、どうぞ助けてください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたが知恵と、言葉と力を与えてくださって、ここに書いてある事柄を分かち合うことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。今日もみんなであなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。では一節。貧しくても誠実に歩む者は曲がったことを言う愚かな者に勝る。貧しいってことがなんかやっぱり嫌なんですよ私たち物質的に貧しい、経済的に貧しいっていうことは嫌なんですよ。他の人と比べることもあるし、あの人はこれ持ってるのに私は持ってないとか、あとはその自分の欲しいものというのが自分の肉を満足させるようなものがなかったり、それを買うことができないっていうのはなんか嫌なんですよ。けれどもその貧しさというのは別に最悪なわけじゃないんですよ。で、実際ここに書いてあるように、誠実に歩む者でも貧しい者はいるんですよ。誠実に歩んでたらみんな裕福になるかというか、物にまた経済的に祝福されるかというと、そうじゃないんですよ。決してそうじゃないですよ。でも、貧しさというのは、神に対する不従順のゆえの罰ではないということですよ。だから。自分が貧しいから、自分が何か持ってないからといって、その神に罰せられてるっていうふうに思っちゃダメですよ。でも不誠実のゆえに貧しい人はいますよ全員じゃないけども、神に対して不誠実だから、その後で出てきますけど、神に対して怠け者だから、また自分の仕事に対して怠け者だから、不誠実だから、その分の給料をもらうことができなくて貧しいという人はもちろんいますけど、貧しいからといって全員が不誠実かどうかとは限らないんですよ。もしかすると大部分の人たちとか、私たちの中に大金持ちなんかいないじゃないですか。そしたら私たち全員が不忠実なんですかってことになってくるんですよ。そんなことないですよ。でもその貧しいからといって、なんか、悲観する必要もないんですよ。なぜかというと、この貧しさよりもさらにひどいのは愚かさだって。箴言では、後でも書いてありますけど、貧しいということが人に不利益をもたらすということははっきり言ってますよ。お金持ってた方がそれはいいよって。ソロモンはそう。栄華を極めてたくさんのお金を持ってるわけだから、それが邪魔になるというか、それがお金を持ってるからといって神との関係の妨げになるわけじゃないから、そこに頼り始めたらダメだけど、持ってないよりは持ってる方がいいっていう、それは分かりやすいですよ。当たり前の理論ですよ。でも貧しいからといってもう自分はもうダメだとか最悪だとか、もうそのお先真っ暗だというふうに考える必要はないんですよ。なぜかというと、最悪なのは愚かなものだからです。つまり曲がったことを言う愚かさ、神を恐れないがゆえに、その、口にする愚かな言葉、またやってしまう行動、それが最悪だって。箴言はそう言っています。だから神を恐れないということが最悪だって。神を恐れて貧しい方が、神を恐れないで裕福になるよりも、よっぽどマシだって。だって私たちのその最終的な帳尻というのは、次の世界で会うわけだから。どんなに貧しい中、私たちが生活していたとしても、神に従って、神との関係を喜んで、私が許されたことを本当にその感謝して、その感謝のゆえに、その互いに愛し合うこととか、良い行いを神からもらって、いろんな人たちにその良い行いを施すとか、そういうところにその思いを向けて、願いを向けているのであればですよ。次の世界に神がその報いとして与えてくださるものというのは大きいものがあるから、必ず。二節、熱心だけで知識のないのは良くない。急ぎ足の者はつまずく。 もうアンチ宗教ですよ。宗教ってのは自分が何やってるか分かんないんですよ。とにかく熱心になって、頑張れ頑張れって、これをやれ、あれをやれって言っても、とにかく日曜日には教会絶対行けみたいな。もちろん教会に行くことは大切なことです。教会に来ることは大切なこと、祈ることも大切なこと、御言葉を学ぶ、読む、それも大切なことです。それなしに神に近づこうなんて無理だから。誰もそんなことできないですよ。教会にじゃあ行かなくていいのか、そんなことないですよ。バランスですよ。日曜日にその仕事をするようなその人は、その救われないとか、そんなこと言い始めたらおかしいわけですよ。バランスですよ。年間だいたい52回やるんですよ。日曜日が。52週だから。多い時に53回やります。それ分の、例えば50、仕事で来れない、平日も来れないんであれば、ちょっとバランスを書いてますよ。でも、その52分の53分の3とか4とか5とか、そのぐらいだったらわかりますよ。で、その分、その平日の学び会に来るとか、なんか別のところで繋がってるとか、それだったらわかりますよ。バランスを取ってるから。でも、どんなに熱心にその教会に参加しても、どんなに熱心になんか聖書読んだり、なんか、この祈りをやってたとしても、そこに何の知識がなかったとしたら、意味ないって。どんなに行いがあっても。新しい新改訳の訳だと、魂に知識がないのは良くないって。だから魂に知識をもたらすのは聖霊ですよ。聖霊が語ってくれるんですよ。私のその知性が私の魂に訴えるんじゃないんですよ。私の霊が、神から与えられている、生かされているこの霊が、そうだそうだって私の思いの中に神の願いを書きつけてくださるんですよ。ああ、神はこんなに私のことを愛してくださってるのかって。じゃあ私も神を愛そう。じゃあ神が願っておられるように私も人を愛そう。じゃあもっと神を知りたいから聖書を読もう。じゃあ神がこんなにも私に良くしてくださるんだったら、じゃあ祈ってみよう。それが知識のある行いですよ。何もなくて、ただ言えばいいみたいな。ただやればいいってわけじゃないですよ。ちょうどね、昨日のカンファレンスの中でも、その主の祈りとか、祈りの話とか、話題になりました。それでもやっぱりなんか、術玉とか、そのロザリオみたいなのこうやって、はい、天に増します、我々の父を、天に寄せられます、我々の父をみたいな、そんな感じで、1日20回言いました、30回言いました。だからなんだって話なんですよ。本当に、その、一言でも、自分の心から、その自分のに与えられている知識と、信仰が結びついて、天のお父さんって、これで完結する時がありますよ。天に増します我らの父よっていうのは、神なるお父、この父、神って私たちが崇める方が、またこの地球を全部作って、この世界を全部作られた方を、私たちお父さんっていうふうに近いしい関係の中で呼べるというのは、もうなんかもう、この上もない感謝であり、この上もないなんていうのかな、喜びなんですよ。安心なんですよ。天の父さんっていうだけで、なんか、祈りが完結したりするんですよ。でも、どんなに、知識がなくてですよ。信仰も何も動かないで、天のお父さん、天のお父さん、天のお父さんって、何万回言ったとしても、何のその意味もないんですよ、そこには。どれだけ私に、その聖霊による知識が与えられていて、つまり、御言葉の知識が与えられて、その知識が私の思いや、私の考えや、私の心、私の感情に、その、訴えかけて、今、神が私のことを愛しておられるから、神が恵み深い方だから、祈れっていう、その、祈るんだっていう時に、祈るかですよ。それがなくて、ただ、はい、教会来ました。今日日曜日。はい、12時終わりました。さようなら。今日ちょっとなんか長いな。もう12時15分になってるけど、早く終わらないかな、授業さん。そこは私の問題ですけどね。すいません。けど、そうやってその、せっかくのこの日曜日であったり、礼拝であったり、その、学びであったり、ああ、今日の箇所長えみたいな感じで、その聖書を読むんだったら、本当意味ないんですよ。だ一つ一つのその事柄、神に対してやるということ、神に期待するということが、その聖霊によって、私たちにその、知識が与えられて、神についての。神がこういう方だって、それが、その信仰に結びついて、じゃあやってみようって。この方が私に願っておられるんだったらやってみようという、その思いが働くから意味があるんですよ。それがどんなに短い期間でも。それがどんなになんか他の人と比べて、幼稚な言葉遣いであったとしても。それは関係ないんですよ。本当に私の心がその聖霊によって励まされて神に向かうんであれば、 それは神を喜、神はそのことを喜びますよ。時間とかじゃないから、クオリティだから。この質を喜ぶんです。神は質を見ておられるんですよ。急ぎ足も良くない。それはつまずいてしまうから、新しい訳だと罪に陥るからというふうに書いてあります。また別の英語の訳とかを見てみると、道に迷うって。だから、節操にというか、あ、じゃあこうだったら、これをしないといけないですね、じゃあやりますとかって言って、何も考えないで、何もその知識とかを得ることなく、知識を貯めることもなく、信仰を働かせることもなく、すぐなんか目の前のものに飛びついていくっていうか。で、教会の事柄にしても、奉仕にしても、何にしても、それをやってしまうと、その道に迷うって。そして、いつの間にかつまずいてしまうって。で、下手すると罪に陥ってしまうって。だから、本当にその御言葉を学びながら、その精霊によって知識を得ていくこと、知恵を得ていくことということはとても大切ですよ。行いは見やすいから、わ、この人めっちゃなんか、超やってるみたいな。超クリスチャンみたいな。意味わかんないけど熱心なクリスチャンっていうのは、いかにもなんかもう毎週のようになんかやってて、一生懸命いろんなところやってますみたいな。それをなんか熱心さと、結びつけて、なんていうのかな、敬虔なクリスチャンと結びつけてしまうのは、それは良くないですよ。もちろんその人に知識があって、知恵があって、本当にそこから神に対する応答があったら、それはもう素晴らしいですよ。そうなりたいですよ、私も。でも気をつける必要がありますよ。私たち上辺ばっかり見ちゃうから。上辺ばっかり気にしちゃうから。これができてる、これができてないとか。それによって神は見てないですよ、私のこと。できてなかったらできてないです。すいませんって。私なりにやってるんですけど、全然できないですって。すいませんって。どうか私を助けていただけませんかって。このような私をもあなたが変えてくださる方だと聞いてますって。私をお助けくださいって、そこから始まるんですよ。3節。人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす。しかもその心は死に向かって激しく怒る。人の愚かさというのは生活を滅ぼすって。新しい訳だと自らの道を滅ぼすというふうに書いてあります。英語の訳だと自分の道を曲げるとも書いてあります。だから、愚かさ、自分が愚かだから、でも愚かだって認めたくないんですよ。当然ね。だから、その愚かさを正当化するために、もっと愚かになるんですよ。その中に閉じこまっちゃうんですよ、自分で。鍵かけて。もう他の人のこと聞かないんですよ。私は愚かだっていうふうに思いたくないから、それが当たり前だって、それが普通だっていうことを自分に、その言い聞かせたいんですよ。自分の正しさのスタンダードを作って、愚かさの上に成り立ってるこの正しさを。で、そこに、こだわるんですよ。その中にいる限り、私は愚かだって認めなくて済むから。でも結局その生活を滅ぼすことになるし、自分の道を曲げて、自分の道を滅ぼすことになってしまうって。しかもその心が死に向かって激しく憤るって。だって神と平和がないから、そういうことやってると。で、教会に行っててもそうですよ。その神が言っておられる事柄を、本当にその自分の中にこう受け入れていかないと、聖霊が語っているように、神の御言葉が語っているように、あ、そうかって、これはまずいのかって。自分の、その今までの生き方っていうのは、その間違ってたなとか、考え方っていうのは間違ってたなって。そうやってふうに、この聖霊が教えてくださったんだったら、それを変えていかないと。変えていくことを、その追求するというか、神に助けてもらう、聖霊に助けてもらうことを祈っていかないと、その自分はずっとその殻の中に、自分のシェルターの中に閉じこもるんですよ。愚かさの中に。そうするとどうなるかっていうと、神と平和がなくて、で、神について分かんなくなってくるんですよ。で、神はイエス・キリストを十字架に使わすほどにですよ、私と和解したいんですよ。神は私を裁きたいんじゃなくて、私をいじめたいんじゃなくて、私と和解して平和な関係を築いて、神が私のことを愛しておられること、私に恵み深い方であること、憐れみ深い方であることを毎日の生活の中でもう無理ですっていうぐらい味わってほしいんですよ。溺れてほしいんですよ、神の愛の中に。マジかーって言いながら。でも、平和がないから自分のその愚かさの中に留まっていると。自分で自分の道を曲げて、神との平和や和解から遠ざかってしまうんですよ。だから物事がうまくいかなくなって、結局その責めをどこに持っていくかっていうと、自分じゃなくて神に持っていくんですよ。なんでですかって、こんなにやってんのに、私はああやってやってるのに、これもやめてるのにとか。 なんで物事がうまくいかないんですかとかって言って神に怒るんですよ。それはおかしいでしょうという話ですよ。神は私のことを愛しておられるんですよ。私たちのベストを願っておられるんですよ。この方を信頼しないと。私には受け入れがたい、私が愚かだっていうことをその神は言ってくるかもしれないですよ。その判断は間違ってるって。でも神が言うんであれば、正しいっていうところに、その自分の思いを考えを向けないと、いつまで経っても平安が来ないんですよ。4節、財産は多くの友を増し加え、よるべのないものはその友からも引き離される。これはその財産というのが、まあいい悪いは置いといてですけど、そのものですよ。人に、なんていうんですかね、この利益をもたらすというか。財産というのは多くの友を増し加えるって。人はお金に寄ってくるから。もうソロモンはすぐわかるでしょうね。お金とか権力とかに寄ってくるんですよ、人は。でも、人がいっぱい来るからといって、その人たちが良い人ばかりではないんですよ。その人たちは、その、本当の友でなかったりするんですよ。ある話を聞いたことあるんですけど、その、ある会社の社長さんがね、本当にその病気になって、もう死ぬかもしれないっていうその病気をした時に、たくさんの花束とかたくさんの人たちが来て、そのお見舞いに来たって。でもその人がその亡くなってしまったら、誰もお悔やみを言いに来る人がいなかったって。だから回復されたら困るからね。だってその人がお金持ってて、権利を持ってて、自分が行かなかったら、あなたは私が病気した時に来なかったなとかって言って、お金打ち切られたら困るじゃないですか。でも死んじゃったら、もう別にどうでもいいってなるんですよ。本当にお金を求めている人たちはね。全員が全員そうとは言いませんよ、もちろん。そういうその自分の財産とか、自分のが持っているものを、その、欲しいんですよ。そういう人たちっていうのは。だから何かを私に与えようとする友ではなくて、私から何かを得ようとする友なんですよ。イエス・キリストは私にご自分の命を与えてくださったんですよ。イエス・キリストは私に何かを与えようとする友ですよ。私から何か欲しいから近づいてくる方じゃないんですよ。私に力があるから、私に財産があるから、私に物があるから、私に能力があるから、だから私をそのクリスチャンにしたんじゃないんですよ。神はただ私のことを愛しておられて、私がこのまま行ってしまうと自分の罪の故に滅んでしまうことを知っていて、そのことを本当にかわいそうに思って、うわぁ、千尋、ダメだよお前って。このまま行ったらお前は滅びるよって。悲しまれたんですよ、私の行く先を。それでご自分の御子さえ惜しまずにこの世に私に使わせてくださって、私の罪を負わせて私の代わりに罰を受けさせたんですよ。与えたんですよ、神は。イエス・キリストもご自分の命を私に与えてくださったんですよ。イエス・キリストはそのような友ですよ。そしてイエス・キリストは私に必要な情報をすべて与えてくださったんですよ。私はこれらのことを全部あなたに話しましたって、ヨハネの15章に書いてありますよ。だから私はあなた方をしもべと呼ばず、私はあなた方を友と呼ぶって。全部教えたからねって。私がその救いを達成するために必要な、そのすべての情報をイエス・キリストは私に与えてくださってるんですよ。私が何かを得るためじゃなくて、私が益するために、私の徳となるために、私に必要なものを与えるためにイエス・キリストは来られたんですよ。よるべのないものには、財産がないから、おこぼれを求めて人は集まってこないって。もう、本当に、こんなだったら、すさんでしまいますよ。でも、人の損得で動くときの感情ってのはそうじゃないですか。この人と一緒にいたら、自分が損するか得するか、それで決まるんですよ。でも、ローマの8章の35節、あと35節にこう書いてありますよ。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？38節39節。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも、深いところにあるのも、その他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。 イエス・キリストは、また神は、私のことを、私たちのことを、もう徹頭徹尾、最初から最後まで愛するっていうことを腹くくって決めてるんですよ。私がどんな反応を神に対してするとか、それも、これはもう度外視にして、神は、神の方では、イエス・キリストの方では、この人を愛するっていうことを決めたんですよ。何をもってしても、神の愛は、私に向けられている神の愛は、それを引き離されることがないんですよ。まあ、唯一一つですよ。自分自身の意志ですよ。私が意図して、私が意志を、自由意志を働かせて、イエス・キリストにまた父なる神に背を向けるんだったら、いりませんって、私はあなたのことを知りません。私はあなたのことを信じません。そう言うんであれば、引き離れてしまいますよ。それ唯一私の自由意志だけなんですよ。神の愛から私を離すのは。でも神の愛を離すことはできないんですよ、誰も。神が私のことを愛させる、愛すること、神があなたのことを愛することを、その、やめさせることができるようなものっていうのはないんですよ。私の出来損ない加減も、私の不完全さも、私の無能さも、私の怠慢さも、私のどうしようもなさも、神の愛から、私を神の愛から引き離すのには足りないんですよ。ありがたいですよね。神は決して私を見放さないんですよ。決して私を捨てないんですよ。イエス・キリストはそのような方ですよ。そのような方が私たちの友となられたんですよ。誰を友とするかですよ。イエス・キリストを友としていたいですよ。この方を知る知識や知恵を何をにも増して、その、得たいですよ。五節、偽りの証人。偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴する者も逃れられない。ここに書いてある通りですね。神はその偽りを言う者、嘘を言ったり、人に対して間違った、誤ったその情報を言う人たちを喜ばないんですよ。マタイの十二章にはこう書いてあります。マタイの十二章の36節。私はあなた方に言います。イエス・キリストの言葉です。人は口にするあらゆる無益な言葉について裁きの日に申し開きをしなければなりません。怖っ。私の口から出てくるものっていうのは私の心にあるものですよ。私の心というのは、その、私の考えとか、私の、感情とか、私の思いが私のその心とか魂の領域にあるんですよ。それを、その聖霊が、その清めていただくというか、その上書きしていってもらわないと、私はいとも簡単に、その、無益なことを人について、無益なことを言い広めてしまいますよ。あの人こうらしいよ。あの人はこうらしいよ。ああらしいよ。だからなんだって言われて終わりじゃないですか。だから祈ればいいんですけど、祈ることもなしに、取りなすこともなしに、あの人のはこうだ、あの人はできてない、あの人は何がないとかって言ったら、何の意味もないじゃないですか。罰は受けたくないです。本当に気をつけて何を言うかっていうのは、私の心にあること、その人に対するその噂話とか悪口とかがあるんだったら、やっぱそれを清めていただく必要がありますよ。神は真実で正しい方だから、もし私たちがその罪を言い表すんだったら、神はイエス・キリストにあって神は私の罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるんですよ。だからもう本当神の前に助けてくださいっていう必要がありますよ。これも知識ですよ。これを貯めていくんですよ。あ、じゃあそれだったらやってみよう。それが知恵に変わっていくんですよ。6節。高貴な人の好意を求める者は多く、誰でも贈り物をしてくれる人の友となる。まあこれもわかりやすいですね。自分が得するから、その高貴な人、の好意を求めたいんですよ。贈り物をしてくれる人の友になるのも同じ考えですよ。私が得するからですよ。この人の隣にいると、この人の近くにいると私が得するからですよ。ルカの14章、13節と14節。食事の振る舞いをするときには、だから良い行いですよね。貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。あなたは義人の復活のときにお返しを受けるのです。まあ、必ずそうしなさいとか、私たちじゃあ誰も招かれなくなるんですけど、そうじゃなくて、その、見返りを求めて好意を与えたり、贈り物をしたりするなって話ですよ。この人にこれをやっといたら、なんか後でよきに計らってくれるとか。この人に贈り物をしといたら、私のことを好いてくれるとか。見返りを求めていい、そのなんかをやるんじゃなくて、 良い行いをするんじゃなくて、ただこの人のことを愛したいから、ただこの人に本当に良くしたいというその良い行いを神から与えていただいて行うんですよ。神に対してやらないと無理ですよ。イエス・キリストはその私がの反応がどうであれ、見返りなんか関係なくご自分の命を与えたんですよ。私のことを愛しておられるからですよ。父なる神がそれを願ってたからですよ。だから私も人にその何か良いことをすること、時に、やっぱありがとうって言われないと嫌なんですよ。言ってよねって。でも、それでやるやらないっていうのを決めてしまうんであれば、それは愛するということじゃないんですよ。本当に愛するんであれば、もう人の反応がどうであれ、愛するんですよ。良くするんですよ。もうそれしかないですよ。神はそれを腹くくってやってるんですよ。私たちにも、互いに愛し合うことを求めておられるんですよ。いつかお互いの関係の中で本当に感謝し合えるその関係があるといいですよね。一緒に祈ってその良い行いをお互いがその分け与えながら本当にお互いがお互いを感謝し合う、そのような関係を与えていただきたいです。7節、貧しい者は自分の兄弟たち皆から憎まれる。彼の友人が彼から遠ざかるのはなおさらのこと。彼が言葉を持って追い求めても彼らはいない。泣きそうになります。自分の兄弟たちからも貧しかったら憎まれるみたいな。まあ、ある意味、なんていうのかな。どういうふうにその貧しい人が行いをするかなんですけど、もしその人がその経済的にまた物質的に面倒をかけてしまうんであれば、自分のその兄弟たちも、また友人たちもであれば、そのなおさら容易に離れていくって。私たちのこの損得感情で物事を考えるともうこれしかないです。わ、こいつの、この人は、そっちゅう私に借金してくるみたいな。そっちゅうなんか物をせびってくるみたいな。来るためになんかごま吸ってきて、ちょっとお金貸してくださいみたいな。そればっかりだなってなると、離れていくじゃないですか。第二コリントの8章の9節。しかしイエス・キリストは私のために貧しいものとなられたんですよ。もうね、人間的なこの損得感情でイエス・キリストのことを測ろうとすると無理です。もうすべての私たちのこの感覚というか、当たり前に思ってしまっているものを超えてくるんですよ。神の愛っていうのは。キリストの愛っていうのは。恵みっていうのはもうすべてを超えてきますよ。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。イエス・キリストがこの肉体を着てくださって、天におられたその御座からこの地上に来てくださった、この低くなって貧しくなってくださったがゆえに、しかも十字架の死にまで従ってくださったがゆえに、私はそのイエス・キリストにあって富むものとなったんですよ。永遠のその世界を相続するものになったんですよ。本当にその私たちというのは、神の栄光を表し、つまりその神が、神の性質を表していく者たちですよ。イエス・キリストを信じて、聖霊が与えられたというのは、そういうことなんですよ。だから私の毎日の生活の中で神のこの性質を表していけるはずなんですよ。私に信仰が足らないだけで。いや、そんなこと言われても無理っすって言って、やらないから、求めないから、だからそうなっていかないんですよ。でも本当にやり始めて、じゃあやってみようって言って、その神のように愛するぞとか、良い行いをするぞとかって言ってやってみて、壁にぶち当たって、あ、やっぱできません。でもあなたが してほしいと願っておられるから私はやりたいですって、私に力を与えてくださいと、求め続けて祈り続けたら必ず私が変わっていくんですよ。私の霊が私の魂にその影響を与え続けて、この神についての知識が、その私の信仰と結びついて、魂が変えられていくから私の心や私の考えや私の感情や私の考えが変わっていくから、私の行いは変わっていくんですよ、当たり前のように。いきなりなんか行いをやろうとしても無理ですよ。私の心が伴わないから。でも神が私のその霊の領域で働いてくださるんで、それを期待しないと。何かできないからといって、何を持ってないからといって、人を疎むんではなくて。そんな損得感情でやったら大変ですよ。奉仕しない奴は誰だとか、チェックリストを作るんです。この人はこの奉仕やってるから、まあ、B。この人は何もやってないから、D。ちょっと末席に座らせてやろうみたいな。そんな話になってくるわけじゃないですか。 で、皆さんのその記名式にするんですよ。あの、献金とかを。で、張り出すんですよ。この人は今月いくら献金しましたとか、素晴らしいとか、この人ゼロとか、何これって、もう椅子も座らせてやんないとか、もうそうなってくるとですよ。なんかもう来たくないじゃないですか。で、神に対してやるのに、神が全部知っておられるから、もうやる気もなくなってしまいますよ。人それぞれだから。貧しさの中で、また自分たちが持っている中で、その神に対して献金であったり、奉仕であったり、その神に対する応答っていうのはするわけじゃないですか。だから、額とか、その量とか、時間とか、そういうものでは測れないんですよ。そんなのを、その、公にすること自体、意味ないんですよ。そんなの測れないから、もう神しか知らないですよ。それだったらもう神の手に委ねた方が絶対にいいですよ。本当に互いに愛し合うという、中で、そのイエス・キリストが貧しいものとなられたように、私自身もその貧しいものとなって、その貧しいものと一緒に苦しんで、貧しいものと一緒にその神に助けを求めて、貧しいものと一緒に与えられる喜びを味わっていきたいんですよ。それが私たちの生き方ですよ。8節。資料を得る者は自分自身を愛する者、英知を保つ者は幸いを見つける。自分を愛するものというのは、資料を得るものですよ。英知を保つことが幸せにつながるんですよ。だからこの知恵に生きるということが幸せなんですよ。だから私は自分のことを愛してるから、その自分のやりたいことをやりますとかって言って、神を恐れないで肉の赴くままを行うんだったら矛盾を抱えるんですよ。そこに幸せなんかないから、一時的な幸せはあるかもしれないですよ、肉の喜びは。でもそこに本当にその神との関係の中に平安が与えられてて、恵みの中に生かされているような、そのような本当に飛び上がるような、言葉にできないような喜びっていうのはないですよ、そこには。もっと欲しい。もっとやりたい。それしかないですよ。9節。偽りの証人は罰を免れない。前かしを吹聴する者は滅びる。5節の繰り返しです。もうこれは忘れてはならない。強調ですよ。10節。愚かな者に贅沢な暮らしはふさわしくない。奴隷が主人を支配するのはなおさらのこと。だからこの世の中にはたくさんと言っていいかわかんないけど、少なくはないですよ。愚かなものなのに、その神に従ってないのに贅沢に暮らしている人っていうのは。やっぱこの世界っていうのは、確かにその悪魔がいて、サタンが治めていて、この世を支配してるんですよ。だからもう、この世的な考えでいくと、その矛盾ばっかりを抱えてるんですよ。まあ聖書こう書いてるのになんでこううまくいかないんだろうって。でもそれも決められた時までですよ。必ず終わりが来ますよ。調理尻が合う時が来るんですよ。奴隷が主人を支配することもおかしいってソロモンは言ってますけども、神の采配によっては、この主従が、この関係が逆転することはあります。だから原則ではないですよ。例えば、エジプトにいたそのヨセフはそうですよ。ヨセフは奴隷だったんですよ。ポテファルの。でもその、夢の解き明かしによって、ナンバー2にまで行くわけじゃないですか。ファラオのその次に。またイエス・キリストはマタイの20章、26節でこう言ってます。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものはみんなに使えるものになりなさい。次の世界ではどれだけ低くなって、どれだけ貧しくなって、人に仕えて、人と同じように苦しんで一緒に求めて、そしてこの霊のために霊の領域に仕えたかっていうことが、その報いを受けることになるんですよ。救いっていうのはみんな全員に与えられるものです。でも報いというのはあります。私と一緒にその、5つの町を治めなさい。10の町を治めさせようって。そうやってその天に帰るとそういう報いというのがあるんですよ。ランクがあるかもしれないですよ。それが変わってくるんですよ。でも何もしなかったとしても、もう火をくぐるように救われたとしても、その救いというのはイエス・キリストを信じる信仰によるんですよ。それは変わらないです。みんな同じです。ギリギリで救われた人も、もう人生の早い段階で救われた人も、牧師でも、そうじゃなくても、何だったとしても、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんですよ。でも、天で受ける報いというのはあるんですよ、別に。だから、ここは分け分けしないと。報いイコール救い、天国にその行くことっていうふうに考えると、それはもうまずいです。救われること、天国に行くこと、罪が許されること、それは信仰によるんですよ。以上です。イエス・キリストが私の罪のために死んでくださった。私の代わりに罰を受けてくださった。だから私はその神から裁かれること、責められることがない。私は神から罰せられることがない。 ああ、感謝しますという、このシンプルな信仰が私を救うんですよ。以上です。その後の神に対するこの地上での応答というのは、その天の御国で、天国でどのようなものを任せられるかというその報酬が違うだけです。大丈夫ですね。はい。11節。人に思慮があれば怒りを遅くする。その人の公営は背きを許すことである。思慮というのは怒りを遅くするって。弱さや力がないからじゃなくて、怒らないのは。知恵があって思慮があるからです。だから自分の不完全さを知ってるから、相手を責められないっていうこと、私も許された罪人で、この人も同じだって。だから、いちいち、その、すぐに沸騰した夜間みたいにならないんですよ。で、私たちの公営というのは、背きの罪を許すことだって。さっきも言いましたけど、イエス・キリストを信じたら、私たちの内側に、その霊の領域が復活するんですよ。神の霊が与えられるんですよ。で、そして、その神の霊が私の魂に訴えかけて、私が神の栄光を表せるようになってるんですよ。私のこの体のその作り自体が。あとはどこまで神を信じるかなんですけど。だから、神の素晴らしいご性質を表すというのが、この私たちの公営であり、その公営というのは、許すってことなんですよ。自分がどれだけ神に許されたかを知ってるから許すんですよ。許すというのは罪を見過ごすのとは違います。なかったことにする。あの人が悪いことしたんだけども許すとかって言っても、はい、なかったことにする、なかったことにするって言ってゼロにするんではないです。それは罪を見過ごすっていうのは罪を許すとの違うんですよ。神は私に対してどのようになさったかっていうと、神は私の罪を示したんですよ。そして私を悔い改めに導いたんですよ。それで和解を与えてくださったんですよ。だから、ただなかったことにするとか見過ごすんではなくて、やっぱその人の、その、に仕えるために、その罪についてあなたこれはまずくないですかっていうことを、その、はっきりと伝える必要がありますよ。その上で、怒ってやるんじゃなくて、その上で許すんですよ。決めるんですよ。許そうって。悔い改める機会であったり、間違っているということを指摘しないと、それを教えてあげないと、その人、どんなに時間があっても、治らないから、教えてあげないと。その上で許すんですよ。許さないということを前提にね、お前こんな悪いことしたっていうことを言ったらもう、話にならないというか、もう争いしか起こらないんですよ、そこには。12節、王の激しい怒りは、若い獅子がうなるよ。しかし、その恵みは草の上に置く露のよう。王の激しい怒りというのは、その若い獅子がうなるようだって。もう、ライオンに囲まれてですよ。若い獅子に、ライオンに、ゴーってやられたらもう、最後を悟ることですよ、そこは。あ、もうダメだって。もう破滅と絶望しかないですよ。そうなってしまったら。イエス・キリストは、黙示録の5章の5節で、イエス・キリストのことをユダ族から出た獅子というふうに呼んでます。だから、さっきも歌いましたけど、我らの獅子っていう、その獅子ともイエス・キリストは表されるんですよ。だからこの地上の王様が怒ったら、もう一巻の終わりであればですよ。イエス・キリストに怒られたらおしまいですよ。裁きに合わない。というのが私たちに与えられているその恵みなわけじゃないです。恵みによって救いが与えられているわけじゃないですか。その裁きから救われているのが、裁かれないというのが私たちの救いですよ。キリストを信じたことによって私は救われたんですよ。何からかというと、この私の罪のゆえに裁かれるというその裁きから救われているんですよ。免除されているんですよ。裁かれる必要がないから。でも恵みというのは草の上の露のようだって。特に、まあ、イスラエルに行ったことのある方はわかると思うんですけど、めちゃくちゃ乾燥してるんですよ、あそこは。あ、寒気はね。だから、今はもうすでに寒気ですけど、9月になるまで雨が一滴も降らないんですよ。一滴もですよ。降水量ゼロです。9月まで、ずっと。で、その中で、その、草の上に露が置かれるというのはものすごい祝福なんですよ。ありがたい話ですよ。ヨハネの1章の29節では、バプテスマのヨハネがイエス・キリストのことを見よって、人の罪を除く神の子羊って呼んだんですよ。 だからイエス・キリストはその子羊のように、その恵み深い方なんですよ。だから、本当にそのイエス・キリストに信頼を置いて、恵みサイドのイエス・キリストに関わってたらいいですよ。裁きサイドじゃなくて。裁かれる方じゃなくて。だそのためには、知恵が必要なんですよ。知識が必要なんですよ。イエス・キリストがどのような方で、どうしたらこの方と親しい関係を、保っていくことができるかということを知る必要があるんですよ。その情報を知って、聞いたら、じゃあ、信じて、じゃあ、取り組んでみようって、祈ってみようって、求めてみようって、それが必要なんですよ。13節。愚かな息子は父の災い、妻のいさかいは滴り続ける雨漏り。愚かな息子、まあ、父のお父さんであったり、その、夫としての災いですけども、愚かな息子はそうだって、新しい新化薬だと、父にとっては破滅だっていうふうに書いてあります。で息子の愚かさが、なんかもう、心労となって心苦しくなって、で、健康を害することになるかもしれないし、ダビデが、アブシャロムに対してやったこと覚えてますかね？アブシャロムは自分のその妹を犯すんですよ。で、それで、その、逃げるんですよ。ダビデの前から。で、ダビデはそのアブシャロムのことが大好きなんだけど、でも憎いんですよ。で、それでその、どんどん泥沼に入っていくんですよ、ダビデは。このアブシャロムが大好きだから。このアブシャルムを何とかして自分の手元に置いておきたくて、その回復したいんだけど、でも彼がやったことや自分に対してその、やることを、なんか、憎むというか、だからすごい矛盾を抱えてるんですよ。愛してるんだけど嫌いなんですよ。憎いんですよ。そうやってそのダビデはそのアブシャルムとの関係の中で思いっきりいろんなものを失ってきましたよ。部下やら何やら。だから、愚かな息子を自分の手で正そうと、自分を破滅に追いやる父親もいるんですよ、そうやって。ダビデのように。だから本当にその自分のパートはしっかりやった上でですよ、神の御手に委ねることを学んでいく必要がありますよ、私たち。全部が全部私できないから。子育てにしても、本当にもう神に頼らないと、もう神に助けを求めないと、その子供がイエス・キリストを知って、本当に自分の救い主として受け入れて、その自分の意思でですよ、私、その、親の信仰じゃなくて自分の信仰を持つっていうのはもうこれ神業だから、本当にその神に委ねていく必要があるんですよ。助けてくださいって言いながら。それをやらないと結局自分の手でやろうとするから苦しくなっていくんですよ。で神にではなくてその子に期待するようになるから辛く当たってしまうんですよ。愛するがゆえに憎くなるんですよ。で神に期待しないと。妻のいさかいは妻とのその、なんていうかな。いざこざっていうのは、滴り続ける雨漏りだって。前住んでたところは、雨漏りするとこあったんですよ。もう雨降ってきて、夜中寝てるじゃないですか。そしたら、ポチョン、ポチョンって聞こえてくるんですよ。もうそのたびにもう眠ることもできないし、なんかその、バケツ持っていかんといけんし、もう大変なんですよ。気が散るし、イライラするし。で、それでな、良いものがね、その、剥げていったり、悪くなっていったり、気が腐っていったりするんですよ。本当にその、夫として自分に死んで妻を愛するっていうことを、その、やっぱ追求していく必要がありますよ。その上で、その神とのイエス・キリストを真ん中にして、良い関係を、だから夫は妻を愛し、キリストがご自分の命をその、教会に与えたように、あなた、その夫は妻を愛しなさいって。で、その一方妻には、教会がキリストに従うように、妻は、夫に従いなさいって。で、これをお互い追求していくわけじゃないですか。14節。家と財産とは先祖から受け継ぐもの。思慮深い妻は、主からのもの。家と財産は先祖からのものだけど、思慮深い妻は、主から、神からのものだって。だから本当にその思慮深い伴侶を将来求めたいのであれば、神に願うべきですよ。私は神に願いました。だから感謝してるんですよ。自分のその結婚の時に、この神についての知識を教えていただいて、信仰を与えてくださって、で祈ったから、本当にその思慮深い妻が与えられてるんですよ。ありがとうございます。本当にありがたいですよ。別にこれを、その、いろんなところでイエス・キリストを信じるタイミングってあるから、もう結婚しちゃってるんですけど、とかっていうタイミングだってあるんですよ。でもだから、それが、too late で遅いわけじゃないですよ。そこから、それぞれ与えられているその、状況の中で、 それを神に求めていくことはできるから。すべてその完璧じゃないから、お互い。そうやってその思慮深くお互いがなっていくように、お互いが祈り合っていくことは、どっからでもできますよ。だから思慮深さというのは、神を恐れるところにから来ますからね。だから、その、本当にその、自分の伴侶が思慮深い、神を知るようになるのは、どっから来るかっていうと、私がどれだけ自分の伴侶のために祈るかなんですよ。私がどれだけ自分の時間を使って、自分の労力を使って、その自分の伴侶のために祈るかにかかってくるんですよ。だってそうして取りなすことによって神がその自分の伴侶に知恵を与え、知識を与え、知恵を与えて信仰を励ましてくださるわけだから。私がどれだけ祈るかですよ。私の妻のために、本当に思慮深くありますようにみたいな、他の祈る人いないですもんだって。そうやって自分がやっぱ祈んないと。そうすると自分は、夫としては妻を愛し、妻は夫に従うという関係が、その、与えられてくるわけですよ。15節。怠惰は人を深い眠りに陥らせ、怠け者は飢える。怠惰がもたらすもの、深い眠り。お寝坊。よく言ってるんですよ。僕らの家族の中で。昔カネボーっていう、会社の宣伝で、カネボー for beautiful human life って言って、美しい人生のためにカネボーみたいな、そういうキャッチコピーがあったんですけど、うちではカネボー for、おねぼー for beautiful human life とかつって、美しいその人生のためにおねぼーしますみたいな、その自分の言い訳、はい、どうでもいいです。でも怠惰は深い働きを、深い眠りをもたらして、だから働くことできないんですよ、眠ってたら。眠っていて終わる仕事はないです。どこにもないです。眠ってたらいきなり仕事終わってた。そんなんないです。また、思考が深く眠ってしまって、自分のその将来を見通すことができないのも、その怠惰から来るものですよ。考えないっていう。そうすると飢えるんですよ。生活ができないから。実際に働けないので、生活に必要なものを得ることができないんですよ。でもそれは物質的な経済的なものだけではなくて、霊的なことも言えますよ。私のその、霊が怠惰になるというか、神に対するその態度が怠惰になっていくと、ダラダラして始めて、その、求めないと、良いものが与えられないんですよ。だから、飢えるんですよ、私の霊が。怠惰になっちゃまずいですよ。16節。命令を守る者は自分の命を保ち、自分の道を蔑む者は死ぬ。命令を守るということは自分の命を保つことだって。霊が私の、魂に影響を与え、信仰で生きるということは、私の、自分の命を保つことですよ。でも、一方で命令を守らないということは、その御言葉に生きない、つまり自分の道を下げすむということになるんですよ。結局、なぜかというと、その行き着くところは、死だから。ローマの6章、23節。ローマの6章の23節。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。どれだけ私のその信仰が、この御言葉や聞いたその知識に結びついて、そのこの御言葉の上に信仰によって生きるかですよ。そうするとそこには永遠の命、その生きる、その命の質があるんですよ。神との関係の質があるんですよ。だからそこには喜びとか感謝とかがあるんですよ。17節、よるべのないものに施しをするもの、するのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。弱いものとか貧しいものに見返りを求めることなく良いものを与えるというのは主に貸すことになるって。必ず神はその善行に報いてくださるって。マタイの26章、これ前に出ないです。すいません。マタイの26章、34節から40節。マタイの26章、34節から40節。王様が一人一人を呼ぶんですよ。で、あなたに与えられたその御国を継ぎなさいって言うんですよ。私が空腹であった時に食べさせてくれたねって。私が乾いてた時に飲ましてくれたって。民人であった時に世話をしてくれて、裸の時に服を着せてくれたって。病気の時に見舞ってくれたって。牢にいた時にも尋ねてくれたって。ありがとうって。でも正しい人は言うんですよ。私がいつそんなことをしましたかって。そしたら王は言うんですよ。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい一人にしたのは、私にしたのです。神は覚えておられるんですよ。私が本当にその見返りとかではなくて、ただ本当にその 愛するということから、人に対して良い行いをしたということを神は覚えているんですよ。それを一つ一つ神は報いてくださるんですよ。18節。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。しかし、殺す気を起こしてはならない。この箴言大好きです、僕。自分の子を懲らしめなさいと。主の教育と訓戒で戒めるんですよ。自分勝手な義で戒めるんじゃないんですよ。しかも望みがあるうちにですよ。小学生のそのあるところまで来ると、親の言うことよりも友達や自分の考えに耳を傾ける必要があるんですよ。そうなってはもう too late です。大人になってからお尻ペンペンしても何の意味もないです。逆に、こっちが弱くなるから、肉体的に。ブリッジスっていう人がいて、その人のコメンタリーをにはこう書いてありました。自分たちと子供が懲らしめをないがしろにしたために苦い実を味わって将来泣くよりも健全な戒めによって子供が泣く方が断然いいって。実が結ばれるから必ず苦いのが。大丈夫だと思ってても、その実が結ばれてしまった時に泣いてしまうのはもう遅すぎるって。そうなるよりは心苦しいけども、その望みがあるうちにこちらのその正しいと言ってること、正しいとその理解していること、それを伝えるために懲らしめた方が断然いいって、後で痛い思いをするよりは。でももちろん殺す気を起こしてはならないって。だから怒ってはならないんですよ。愛を失ってはならないんですよ。懲らしめるときに怒って懲らしめるというのは懲らしめじゃないんですよ。ある意味暴力ですよ。それは。腹立ちながら、この野郎って、懲らしめる言葉とか、もしかしたらそのお尻ペンペンするにしても、どうすぎるんですよ。自分を自制できないから。暴力的な体罰はありえないですよ。それはありえないです。でも神が私たちに痛い思いを、することを許可されるように、効果的なそのお尻ペンペンであったり、わかんないですけど何でも。そういうその懲らしめというのは必要なんですよ。私はトイレに閉じ込められましたけど。お尻ペンペンもされました。19節。激しく憤るものは罰を受ける。たとえ彼を救い出しても、ただこれを繰り返さなければならない。激しく憤るものっていうのはどういう人かっていうと、自制が効かないんですよ。自制というのは御霊の実ですから、愛するってことですよ。だから人に対して激しく怒ることっていうのが、結局はその自分を罰することになってしまうんですよ。自制が効かないってこと。人を許さないってことは、自分を苦しめるんですよ。人に怒ったばっかりいると、結局自分が苦しいんですよ。しかもその人を許さないってことは、それだけじゃなくて、神に従わないってことだから。それをその自分の意志で、神に従わないんだって、許さないんだって言ってるのであれば苦しいですよ。そこには平和がないから。ソロモンが言うには、彼を救い出しても無駄だって。そうやって自制が効かなくて、神に聞き従わないっていう人を救い出しても無駄だって。自制が効かない人を救い出しても同じことを何度も繰り返すって。だって状況を変えたとしてもその人の自制が効かないという根本的な問題は残るんですよ。根本的な問題、神を恐れないっていうことは、どんなに状況を変えてもどんだけお金を積んでも無意味なんですよ。その人の根本は変わらないんですよ。神を恐れて知識を得て知恵に生きることで根本的な問題は解決するんですよ。だから本当に神を信頼して自分のそのこだわりとか自分の恐れ、いろんなことが襲ってきますけど、神を信頼するということ、神にその解決があるんだというこの知識を知恵として受け取ること、これは追求すべきことですよ。神を信頼することが怖くて自分なりのその解決をもたらそうとしても自分が苦しいし自分の子供も苦しいですよ。20節。忠告を聞き、訓戒を受け入れよ。そうすれば、あなたは後で知恵を得よう。知恵を得るためには、忠告を聞いて、訓戒を受け入れる必要があると。そうやって聞いて受け入れるという時点で、知恵を得る一歩を踏み出してるんですよ、もう。でそうすると、後で知恵を得るって。面白いですね。だから、知恵が欲しいんだったら、今そうすべきですよ。そしたら後でその知恵となって自分に返ってくるから。今、その忠告を聞いて訓戒を受け入れるということをしないと後で知恵にならないんですよ。今、知恵がないということは前聞いた時に その忠告を聞き入れないで、訓戒を受け入れなかったんですよ。だから今、知恵がないんですよ。だから、ああ、そうかと思ったら、今、忠告を聞いて、訓戒を受け入れた方がいいですよ。21節。人の心には多くの計画がある。しかし、主の計り事だけがなる。人の心には多くの計画があります。私もいろんなことやりたいことがたくさんあります。でも、うまくいくのも、うまくいかないのも、神が私のベストを願っておられて、その、私が願っている通りになったら、神がそのことを同意しておられて、やったーってなるわけじゃないですか。でも、私が思う通りにならなかったとしても、残念なんですけども、でも神がその思う通りにならなかったっていう、その私が思ってた以上のものを用意しておられるという、そこに、やっぱ自分の、その神に対する信頼を向けていかないと、やっぱり毎日が苦しいですよ。すべてがバラ色、すべてが私が願っておられるように、神が聞いてくださるみたいな、ジーニー、神はジーニーみたいな。ご主人様は何を望みますか？そうなってしまうから。22節。人の望むものは人の変わらぬ愛である。貧しい人はまやかしを言うものに勝る。人が望むものは人の変わらない愛だって。ヘブライ語だとヘセドっていう言葉が使われてて、これはまあ愛というよりも むしろその親切とか、寛容とか、優しい心とか、そういう意味です。愛というよりも。愛だったらアハバーなんで、ちょっと違うんですよ。でもその愛にしても親切にしても寛容にしても、これ愛の実であって、本物の愛であったり親切だったり寛容っていう、これはイエス・キリストを信じて聖霊が与えられる人にじゃないと、結べないものなんですよ。意味わかりますか？大ビジネスチャンスですよ。だって、人が望むものは、変わらない愛なんですよ。親切なんですよ。寛容なんですよ。それを本物を持ってるのは私たちしかないんですよ。だからもう完全に独占じゃないですか。イエーイ。本当に私たちが職場や家庭でイエス・キリストやまた神が私に示してくださったような愛を、また憐れみや親切や寛容を本当にその周りの人たちに示すことができればですよ。人が望んでるのは変わらない愛であったり親切だから。その本物に人々は引き寄せられてくるはずなんですよ。それがキリストを明かしするってことじゃないですか。一つ一つ聖書を開いて、イエスキリストという方はとか、イエスキリストは十字架にかかってとか、それがその全てじゃないですよ。私たちの生き方、私たちの考え方、私たちの言動全部通して神の愛が現れていくときに、その人の望むもの、変わらない愛、神が与えてくださる本当のその愛とか、親切とか寛容っていうのが私たちを通して流れていくときにイエス・キリストが明かしされていくんですよ。神が明かしされるんですよ。だから別に体系立てて神学的な勉強をしてイエス・キリストについてその福音について語る必要はないんですよ。もうそれができたら最高だけど、別にそれは必要ないんですよ。キリストを明かしているときに。貧しい人はまやかしを言うものにもそれ同じですね。貧しかったとしてもそのそれが最悪ではないって。逆にその、この愛から遠ざかるもの、神の知識を遠ざけるもの、それの方が悪いって。23節。死を恐れるなら命に至る。満ち足りて済み、災いに合わない。死を恐れると満ち足りて済むんですって。だから命に至るんだって。つまり、持っているもので、神から与えられているもので、満足することを学ぶからですよ。で、その神についての知識をその蓄えていくと、神との間にその平和があるんですよ。和解をさせられてるんですよ。だから本当にそこに満足があるんですよ。まあもちろんいろんなものがなかったりすると、なんていうのかな、不便だったりもするんですけど、でもそれがなかったとしても本当に神から愛されてるって。こんな、ああ、もうこんな私を神が愛してくださってるんですかって。もうそういうその感覚になったことってあると思うんですよ、皆さん。まあ、そうやって救われてきてるわけだから。その感覚にあるときって別に何もいらないじゃないですか。もちろん食べたり生活に必要なものは必要なんだけど、この喜びは何にも変えられないんですよ。100万積まれたとしても、時給100万円あげますとか。だからその神から遠ざかってくださいって言われても嫌ですよ。変えられるもんじゃないから。災いに合わないってそうしてると。つまり、永遠の命が与えられるわけだから、裁かれて、その災いを受けることはないんですよ。24節。怠け者は手を皿に差し入れても、それを口に持っていこうとしない。 どんだけ怠け者よって言いたくなる。皿を持って上に上げてもそれを口に持っていこうとしないんですよ。食べないんですよ。おい。でもね、これ私なんですよ。満足するものがないんじゃないんですよ。口に持っていかないから、味わわないから満足できないんですよ。私のお皿には神から良いものがたくさん与えられてるんですよ。それを受け取って自分が味わえばいいんですよ。でもあまりに私は怠け者だから、霊的に神に願って、その私がこのあなたが与えてくださると約束してくださっている祝福の一つ一つを私が受け取って味わうことができますようにって、その祈ったり神を信頼して一歩踏み出したりすることさえしないんですよ。怠け者だから。だからその神との関係の中にどれだけの満足があるかとか喜びがあるかとか感謝が溢れてくるかなんかわかんないんですよ。怠け者だから。そこにお皿があって、イエス・キリストを信じて教会に来て御言葉を読んで祈りまでしてるのに、これを飲まないんですよ。本当に願ってですよ。自分のそのやりたいこと、肉のしたいことってたくさんあるんですけど、それを置いといて神の前に出て行って、これを与えてくださいって、私がこれを飲んで本当にあなたの愛とあなたの恵みを味わうことができますようにって、ただその30秒で済むかもしれないその祈りをしないがゆえに、私毎日の生活の中でどれだけ神の愛を味わわないで、なんか神ってこう私を満足させてくんないなみたいな、これがないからかみたいな、そんな感じで考えちゃうんですよ。たった30秒でいいんですよ。それをなんか怠けちゃってやらないんですよ。だから満足できないんですよ。神が私を満足させないんじゃないんですよ。私が満足するために飲まないんですよ。25節。あざける者を打て、そうすればわきまえのない者は利口になる。悟りのある者を責めよ、そうすれば彼は知識をわきまえる。まあ、訓戒をする意義ですよ。あざける者を打つっていうと、このあざけてる人は、この自身を悟らないかもしれないんですよ。だって最初から神の言葉とか、戒めっていうのを馬鹿にしてるから。この人は悟らないかもしれないけど、でもそれを見てるわきまえのない者は悔い改めるかもしれないですよ。英語だとわきまえのない者ってのはシンプルですよ。シンプルな人。だから良くも悪くもすぐに影響を受ける人です。オープンな人です。頭がオープン。開いてるんですよ。すぐに影響を与える。それがわきまえのないっていう、そのシンプルっていうふうに使われてる、言葉の意味だそうです。だから、そのあざける人がその撃たれてるのを見て、訓戒されてるのを見て、ああ、やばいとかっつって。で、その人が態度を改めるかもしれないから。だから、その訓戒するのには必ず意義があるって。しかも悟りのあるものも責めなさいって。そうすると、そのより知恵をわきまえることが、ことになるって。だから、いずれにしても、訓戒するってことは、誰に対してするってことも、は、その意義があるんですよ。だから、たくさんの訓戒があるんですよ。箴言にも、聖書全体にも。26節。父に乱暴し、母を追い出す者は、恥を見、恥ずかしめを受ける子である。恥ずかしめを受ける子っていうのは、神の戒めに反するんですよ。神の戒めとは、あなたの父と母を敬えという、その戒めがあるんですよ。それなのに父に乱暴したり、母親を追い出したりする。父の訓戒に従わないと、結局その家は成り立たないじゃないですか。ぐちゃぐちゃになっちゃいますよ。その結果、その母親も居場所を失うんですよ。で、追い出すことになるんですよ。で、子供本人は恥や、その屈辱というか、をその受けることになってしまうんですよ。27節とかもそうなる前に、希望のある時に、本当にその戒める必要がありますよ。もうそれを過ぎてしまったんだったら取りなす必要がありますよ。誰でもそのチャンスはあるわけだから。27節。我が子よ、訓戒を聞くのをやめてみよう。そうすれば知識の言葉から迷い出る。訓戒を聞かないことへの警告ですよ。聞くことをやめたら知識の言葉から迷い出るからねって。だから知恵の言葉にとどまるためには訓戒が必要なんです。私が御言葉を読んで学ぶことをやめてしまうと、その瞬間から私はその知識とか知恵の言葉から迷い出てしまうんですよ。私が神はどのような方かということを忘れちゃうんですよ。神にどのようなことができるのかということを忘れてしまうんですよ。神が私を、神があの人をこの人を他の人々をどのように見ておられるかということを忘れてしまうんですよ。なぜか、御言葉を読まないからですよ。学ぶことをやめるからですよ。訓戒を聞くことをやめるからですよ。ある意味、サンデークリスチャンっていうのは辛いですよ。日曜日だけクリスチャンっていうのは。だって、御言葉を学ばないから、その自分の生活の中で、ある意味正しいことは知ってるんだけども、それが、その知恵と、ずっとこの知恵から迷い出てしまうから。 だからその力を持たないので、その信仰によって生きることができないから、御言葉がないから。だからその間自分に対するその不完全さとか責めとかが自分をこの覆うんですよ。苦しいんですよ。だから本当にその信仰が励まされていて、聖霊が与えてくださるその知識を、神についてのこの事柄を受け取って、よし、じゃあそう言うんだったらやってみようって、私にも知恵が与えられるのかってやってみようって、祈ってみよう、求めてみようって、愛せるようになるのか、許せるようになるのか、やってみようって、神が私のことを愛しておられるんだったらその愛を教えてくださいって、本当味わうことができますように助けてくださいっていう祈りが、もうさっきは言ってますけど30秒でいいんですよ。1分でいいんですよ。本当にこのただ祈ればいいんじゃなくて、最初に言ったみたいに本当に神に助けてくださいというその叫びを神に、キリストの皆によってしたらですよ、神は必ず答えてくださいますよ。28節、横島の者、証人は裁きをあざけり、悪者の口は災いを飲み込む。横島の証人、その人の心っていうのは裁きをあざけってるって。だから人が裁かれることも、自分が神によって裁かれることも、んなことあるかって言って馬鹿にしてるって。でも悪者の口は最終的に災いを飲み込むことになるって、必ず帳尻が合うことが来ると。29節最後です。裁きはあざける者のために準備され、鞭打ちは愚かな者の背のために準備されている。だから裁きと罰というのは、あざける者や愚かな者のために用意されているのであって、イエス・キリストを信じ聖霊が与えられていて神を恐れる者のためにはないんですよ。イエス・キリストを信じたんだったら裁かれることはないんですよ。この知識を信仰に結びつけて、私の毎日、私たちの毎日を生きる必要がありますよ。そこで不安になっちゃダメですよ。キリストのことを信じたんだったら救われてるんですよ。私の古い生き方、古い考え方、それが余韻となってゴーンゴーンって響きながら私を責めるんですよ。悪魔は私を責めますよ。あなたは救われてないって。だってこんなこともやってるし、あんなこともやってる、これもできてないって言うんですよ。でもその耳、そこに耳を傾けちゃダメですよ。御言葉は何て言ってるかですよ。キリストを信じる信仰によって義と認められるって、まるですよ。私の行いじゃないって。だから感謝するし、だからありがたいんですよ。だからこの感謝とありがたいっていう、その神に対するこの思いがですよ、私の信仰と結びついて、本当にその神に対する応答が生まれてくるんですよ。やってるやってないんじゃないですよ。神に救われたことをどれだけ味わってるかですよ。そうしたら必ずその行いはついてくるから。イエス・キリストを信じ、神を恐れる者のためには、裁きと罰はないです。それが私に、その知識が、知恵が私に与えるものですよ。もうこれを他のものと取り替えちゃダメですよ。神は私を裁いたり罰したりしないんですよ。イエス・キリストが裁かれて罰せられたからですよ。だから、神の愛と恵みに信頼して、神を思い巡らして、その御言葉を思い巡らして、神を恐れる生活を私たち続けていく必要がありますよ。私の怠惰や、いろんなその価値観とか、そういうものに神が与えてくださる、また聖霊が伝えてくださる神についての知識や知恵と交換しちゃダメですよ。本当に私たちの魂が、いろんな悪いものから、この一週間も守られますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのことを愛しておられることをありがとうございます。あなたが私に対して恵み深く、憐れみ深い方であることをありがとうございます。今の私がどうであれ、あなたは私に与えられているその聖霊を見て、私に あなたが与えてくださったその信仰を見て、あなたは正しいってそう認めてくださり、私を裁きから、私を罰から、そのリストから私の名前を、抜いてくださっていること、むしろ命の書に私の名前を記してくださっていることをありがとうございます。どうぞこの一週間、このシンプルな福音に、私たちが信じたこのイエス・キリストについての、あなたについての、また救いについての情報に思いを向け、そこに信頼を置いて生活することができますように。いろんなものにそのかまけてしまって、この情報を、この知識を、この知恵を手放してしまうことがないように、どうぞ助けてください。お願いします。今週一週間、本当にあなたとの間に平和があり、和解を与えられたというその喜びを持って歩むことができるように助けてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。